近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き、ピザとアイスクリームの宅配チェーンを全国展開する株式会社ストロベリーコーンズの宮下正光社長です。
もう宮下社長はね、僕はいつも宮に宮にと慕ってるね、兄貴分ですけどね、本当にお茶目な方で ね楽しい方なんでね、
はい、
うん、今日も楽しんでいきましょう。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社ストロベリーコーンズの宮下正光社長です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
まずはですね、事前にいただいたアンケートを見て少し気になったことをお聞きしていきたいと思うんですけども、
はい、
一つ目が、子供の頃の夢が大人になりたかったって書いてるよね、これ、うん、どういう意味ですか？
あのね、人間の脳みそってね、理と情って、あの右脳差のあるでしょ。
なんか難しい話なわけ、これ。
いやいや、全然、うん、全然ないと思うんだよ、うん、普通一般的にはこう、何かなりたいってこう、
プロ野球
社長になりたい、
選手とか、
うん、お医者さんになりたいって、うん、自分はその頃 の子供の時代、うん、やっぱりそこからおかしかったかな。
おかしかった、その当時おかしかったんだ。
そう、子供の時代だったら、うん、時は大人になりたいってしか思わなかった、
うんうん、大人になることが夢やったんや。で、ね、大人だったら今のあれは夢は
子供になりたい。
なんでですか？それは精神的なもの、それとも大人になると行動範囲が広がる、うん、大人になるとできることがあるというところからですか？
あのね、深く全く考えない人間なんですよ。
もうただただ、うん、
ただ要するに子供の時は大人になりたいなって、あとその時になって考えようっていう。
まあでも
子供に、
ミヤニーは子供ですよね。
はい。
もうほんまに思い出した、今思い出した話がある。
はい、どんなお話ですか？
昔ね、仙台でね、もう仙台でストロベリーコーンズったら、それはまあ全国にありますけども、特に有名なわけですよ、ね、うちの社員もみんな知ってる。で、仙台のストロベリーコーンズで、ね、ちょっと高見講演してくれって言うからね、
はい、
で僕は講演しに行ったわけですよ、社員向けに。
どんなテーマで？
いや、それはもう素晴らしい人やっていう話をしながら、
はい、
今ダメダメ言ってるけども言うよ俺は、このまま。
どうぞどうぞ。
で、講演してくれ言うからしたわけ。で、僕はもうモチベーション講演したわけですよ、みんな頑張ろうぜみたいな、うん、ね、宮下社長素晴らしいぞっていう講演したわけですよ、
はい、
ただでね、ただで、
ええ、
そしたら、仙台にレストランいっぱい持ってるわけですよ、いいレストランを。
そうです
ね持ってるわけですよ、ね、で、それでね、ご馳走するとね、社員呼んでおいでと、自分がご馳走するからと言って、社員の食事会をそこにしたわけで、僕は先に行ったわけよね、公演終わった後。で、宮には仕事に行ったわけよ、パーティーに行ったわけ、どっかのパーティーに。で、社員が、いや今日は宮下社長が後から来てくれると思うんで、いろんないい話が聞けると思うんで、乾杯みたいな始まり、
はい、
ね、僕その前に公演してるからね、モチベーション上げてるからね。
そうですね、もう皆さん結束が、
で、来ました、来ましたが酔っ払ってました。
パーティーで飲まれたんですね、宮下社長は。
酔っ払って一言目が僕の顔を見て、高見チューって言ったの。もう
言っちゃった、
びっくり。ほんで僕はもう無視したわけ、無視したわけよ、酔っ払ってるから。
ここはプライベートのお友達の関係ではなくて、
そう、
ビジネス上の社長同士のお付き合いです
もんね。そうよ、で社員はみんな尊敬してるわけよ、
はい、
ね、チューった瞬間社員がみんな下向いたわけ、
見ちゃいけない、
俺も無視したわけ、
聞いちゃいけない、
まあ、そこで普通気づくよね、気づかない、そのまんま、え、してくれないんだ、してくれないんだ、最悪。
無邪気な方なんですね。
言ったな。
だから子供、子供、今子供。
でもやっぱりね、社長さんとして社員の方にもね、いろんな指導されてらっしゃると思うんですけれども、
そのくせなんか次かっこいいこと出てますよ。
え、
好きな言葉、
はい、
座右の銘、意思あるところに道がある。さあどう答えるんだろう。
Where? There is a will, there is a way. っていう
発音はなんか良さそうよね。
全然悪いんですけどね、うん、これはもう どんな時でもね、うん、まあそういう変なところもあるけど、さっきみたいに、
うん、
昼間はね、うん、ちゃんと一生懸命仕事してるのよ、うん、で、そうですね、その中で、うん、こう意思あるところに道がある、うん、ね、ネバーギブアップになるわけね、
うん
う
ん、
そういうことです。
でもいいですね、なんか
もうテンパってるよね僕にカミングアウトされて
ちょっとお茶目な一面が出てしまいましたけど、
そこもまた兄のいいところなのよ。次に、普通はですね、失敗は成功のもとっていう言葉がありますけども、宮下社長の場合は成功は失敗のもと、
はい、
逆ですよね。
もうこれはね、あの近藤高見さん、うん、あの社長もそうですけどね。
高見でいいですよ。
高見さん。
いや、さんはいらないから。
結構オフィシャルだからね。
なるほどね。
あの、で、成功してる時の方が、怖くない、
はい、怖い。
でしょ、
不安。
ここのことなのよ。ベンチャー企業のね、やってたら、うん、ベンチャーなんかやってたらね、うん、失敗してる時なんて簡単なわけよ、うん。これから成功するぞっていう感じで、うん、もうモチベーション上げてね、パッションでいくじゃん。でも成功してるときってさ、うん、次どうしよう、
どうしようと、次の曲、
歩いてる道がね、
どんな曲、
そう、ある日崖になる、
うん、そうだよね、
これが怖いから、うん、いつも成功してるときは失敗したらどうしようって言って、
そうそうそう、
次のことを考える、
わかる、アーティストと一緒ですよね、
うん、そうそう、
ヒット曲を生み続かないかんと、
そう、そりゃ怖い、
プレッシャーがあるんですね、
そう、うん、うん、これわかるわ、よく
でしょ、
すげえわかった、これ
偉いね、
うん、偉い偉い、
やっぱりもう、はい、経験から成功は失敗のもとと言い聞かせてらっしゃるんですか、常に、はい、
そ, それではですね、今後のこともぜひ聞きたいんですけども、
はい、
ミヤニーの今後のビジョン、これ何でしょうか。
実際にはですね、うん、まあ、長期ビジョンと、まあ、5年10年というね、うん、まあ、通常ありますけれども、まあ、一応こういうね、会社のこと、企業、自分の事業のことを考えていって、うん、あと、要するに10年で65歳でしょ、
うん、
ということは、10年間でやることと、うん、10年後からやることっていう2つのものがあって、
うん、
で、現実、やっぱりその、自分はハイテク企業にいて、IBM にいて、うん、
IBM ね、
うん、でそこから急に、まあ、ヒューマンインダストリーのね、要するに、その、こう、ハイタッチの方の、
うん、
両方のビジネスをやったと。うん、じゃあ、それの、コラボレーションというか融合というかフュージョンというか、う
ん、ハイタッチってそのリアルサービスのこと、今の
ストーリー
の
ことだよ、うん、そうそうそうそう、うん、でそういったことをですね、うん、こういかお互いに助け合いながらこう、うん、バランス感覚で保てるそのそういう企業グループを作っていきたい、う
ん、デジタルとリアルなアナログサービスの融合ってことだよね、なるほど、
アナログデジタル
でもいいし、ね、僕が言ってること
ですね、うん、具体的にはどういったことを考えてらっしゃるんですか。
ですね、基本的に、まあ、でも一番なのはヒューマンインダストリーで人のビジネスですよね、
人と人の、
人と人の
サービス業、
そうですね、はい、でそこに対してそれをサポートしていくのがその IT と言われてる、
うん、
なんとなく今の時代って IT が先に行って、うん、IT やってりゃかっこいいやとかね、変なのいっぱい出てきてますよね、
うん、
でそれを要するに我々は本来はビジネスっていうのはヒューマンインダストリーであるべきだっていう、その、うん、要は人間産業っていうのかな、
ホスピタリー精神ってよく言うよね、
そうそうそう、でそういったことをやって思いやりの精神があれば、うん、もっともっと幸せな日本っていうのができるのかなっていう感じしますので、そういう企業を作っていきたいっていうことですね。
なるほどね、
はい、
真面目なお話でした。
そうですね、はい、たまには
その将来のビジョンを現実のものとするために心がけていらっしゃることがあるそうですね。
これは今のバランスって言いましたけれども、はい、中庸っていう言葉なんですね。これは中国の昔からの言葉なんですが、日本の場合中庸って使う場合は足して2で割る、
両方を取った真ん中という
感じですね、というふうな感覚を使う方が多いんですよ、
はい、
でも、まあ、それはもう私学者じゃないから分かんないですけども、そういうふうに人に聞きました。で自分としてはやっぱり中国古来の考え方っていうのは、
うん、
例えば明と暗とかね、善と悪っていう、まあどっちがいいか悪いかじゃないんですよね。その、明と暗とかですね、あとは昼と夜もありますよね。もういろんなのありますよね。ろうそくが、そうです。ろうそくは闇の中でね、光ればこそ、その価値があるわけですよ。はい、美しいもの、
うん。
でも明るいところでろうそくは何にも意味ないでしょ。
うん、
だから明るいものと明るいものでは何の意味もない。闇と黒では全然意味がないっていうことなんですよ。だからその両方の相対峙するものが非常にバランス感覚として出来上がっているところに均衡が取れていることが、実は日本地球上のね、地球の自転もそうですよ、全てが均衡取れているわけですよね。でそういうふうな一つの教えから来たそのビジネスであり生き方であり、常に自分は 直線じゃなくて円の中でこうバランスを取っていくっていう、まあ、うん、まあそんなもんですか。はい、
宮下社長もお昼と夜の顔のバランスを保ってらっしゃると、
うん、ものすごいバランス保ってるよ。この人ほどバランス保ってる人は見たことないね。あ、まあこれ以上しゃべるとまたなんかいらんこと言うじゃん、やめとこう。
ところで宮下社長は楽しい時、楽しかった時に映画ゴッドファーザーのテーマをよくお聞きになっているというお話を伺ったんですけども、
これはよくカラオケでも歌ってる。
そうです、う
ん、これはテーマ曲でいらっしゃるんですか。
はい、私の全てですね。
昔歌下手くそやったのにね、最近上手くなって逆に面白くないのよ。
これを歌われて、
これ歌って、これ昔下手くそやったのよ。それが最近上手いの。
カラオケもよく一緒に行かれるんですね。
昔カラオケ
も
行ったよね。
これはどうしてゴッドファーザーのテーマなんでしょう。
もうこれはですね、自分たちあのなんていうのかな、こうこれ本当もう一作目からずっとありますけれどもね、うん、まああのストーリーは結構闇社会の話ですけど、そうじゃなくてこうもっと表のその例えばああいうマインドっていうのかな、そのストーリーが発達するじゃないですか。そうしますとね、ベンチャー企業とかね、そういうその我々事業家でいう例えば信頼とかね、例えば、うん、あのワインカラーズデイっていう、うん、あの辺なんかはね、要するに血の血ですよね、うん、あのレッドワインの、うん、その血のちぎりとかね、そういういろんなストーリーがあるんですよ、うんうん、まあそういった意味で人と人とはこうなんていうのかな、裏切らないっていう、ね、そんなところを感じて、いつもあ俺って商売うまくいったなとかね、うん、もう成功した時にはうーんゴッドファーザーみたいな、
はい、そう思ってきた。
そう、
なるほどね、
う
ん、
そういう時に聞かれているということですね。
近藤孝美
サクセストーク。
さてこの番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、ストロベリーコーンズの宮下社長と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いいたします。こちらはですね、横浜市の高一さん、29歳の会社員の方からです。
はい。
いつも放送を聞いています。私にも悩みがあります。仕事ではなく、恋愛に関することなんですが、今付き合っている女性がいます。付き合ってもうすぐ半年になりますが、どうも二股をかけられているようなんです。それというのも、これまで火曜日と金曜日は英会話スクールに通っていると言って夜は会っていなかったのですが、先日あることからこのスクールには通っていないことが発覚しました。理由は教えてもらっていないんですが、それで不審に思っていろいろと調べてみたら、ある特定の男性の存在がちらついていることが分かりました。でも本人は否定します。更新所や探偵への依頼も考えましたが踏ん切れません。男としてもう別れた方がいいのか、最後の最後まで彼女の言葉を信じ続けたらいいのか迷っています。ぜひアドバイスをお願いします。
なるほどね、
今回は恋愛ですね。
うん、どう思いますか。これ
一番苦手なところですけれども、
いや一番得意なところでしょ。
そうですね、うん、はい、
どうすればいいですか。
もうこれはね簡単ですよね。男としてね、うん、そんなね、うん、あのだいたいそういうシチュエーションで、うん、嘘があるっていうことはもう愛はないと、うん、っていうことでね、私だったらもうさっさとさようならと。じゃあそれしかないでしょ高見さん。
うん、っていうかね、ダサいよ。
そう、
男として、
うん、
愛するという気持ちはすごく強く思わないといけないけども、僕は20代の時にね、アッシー君とかメッシー君とかミツコ君っていう言葉が流行ったわけですよ。うん、でもね、僕がね見ててね、一つね本質的なことを分かったんですけどね、あの当時見ててね、女性はアッシー君、メッシー君、ミツー君を本気で好きにはならないということ、
うん、
ね、
当然
だから優しさだけを売りにしてる男はやっぱダメですよ。
当然でしょ、そんな、
ね、好きなんだから優しくて当たり前なんだから、うん、一番大切なのは男として何が大切かっていうと、女性が自分の彼女が持っていた自分の女が、ね、困った時に、その時に心配するな任しとけ俺にということが言える器があるかどうかと。
当然だね。
ね。
うん、男と女っていう、うん、まあ、ね、二人しかいないし、二つしかないし、
うん、
男は男の役割することでしょ。
うん、
で、女性は女性の役割の、その、もうちゃんとした特質があるわけよね。
うん、
そうするとね、もう黙って俺についてこいっていうのはあんまり好きじゃないけども、
うん、
もう 自分が一生懸命何かを見て、そしてその彼女に惚れて、でその姿を見てて、それに女性がうわー素敵っていうものの基本がある程度ね、それで他の方に行くんだったらいいじゃない、もうそんな ね、
でも彼はやっぱり彼女のこと愛してるんでしょうね。興信所とか探偵とかって暗いこと言ってますからね、
まだこの方は本当に女性に違う男性がいるのかというのを確認していないんですよ。
でじゃああれかな、
彼女は否定しているということで、
彼女も否定してるってことは彼女もまだ彼のこと好きだってことなのかな。
主と従だな。
だったら俺とそいつどっち取るんやっていう話をした方がいいと思うけどな。
すげえ。あ、そう、
本当に好きで諦められんやったら、シンプルに、もうおるだろうと、はいじゃなくて、で俺と、その、もう、その一人の、その、ちらついてる、その、影の人と、どっち取るんやと。愛してるやと、俺愛しとると。
いや、若さがあるな、まだな。おじさんはね、もうね、そういうふうな話になったら、もうどうぞ、もう、もうあっち行きなさいって。もう面倒だもん、そんな。いつでもね、もう、そういういなきゃいないで、また次一生懸命頑張りゃね、次もあるでしょ、未来は。
まあ29歳だしまだね。
あ、29歳か、そうだね。
まあこの火曜日と金曜日の夜、英会話スクールに通ってると言って会ってなかったのに、英会話スクールに通っていなかったというところで、
もうここで決まりですよ。
ちょっと信頼関係が崩れてしまってるんでしょうか。そう
かな。火曜日と金曜日だけでちゃんと分けて、あの、浮気なんかできるもんかな。例えば土曜日も日曜日も会いたくなったりとかするし、
一人か一人じゃないかもしれない、二人いるかもしれない。火曜日の男とさ、
まだそうやって悩むようなこと。なるほどね。
まあ、でもここに一つちょっと嘘があって不信が広がっていったということですからね。
別に英会話スクールに通ってないことって大したことないですよね。別に
世代の違いを感じますね。
もう好きだったら行けって感じ。ぶつかって行けと。
そっか、もういい、それでいい、
ダメだ、諦めろと、男らしく行けと。
そうそう、それだけだ
ね、僕はもうそう思いますね、はい、頑張れ
光一さん、頑張ってください。このコーナーでは相談悩みをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高美サクセストーク悩みの係まで。メールの方は kondo@1242.com アルファベットすべて小文字で kondo@1242.com です。ご紹介させていただいた方には成功のもとがたくさん詰まったサクセスの箱をプレゼントします。今回のゲストは株式会社ストロベリーコーンズの宮下正光社長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤高美
サクセストーク。近藤社長、今週の一言。
成功の鍵、自信が半分、不安も半分。
自信というのはなかなか持ちにくいんですけれども、自信もやっぱり大切ですか？
そうですね。自信っていうのは努力がないと自信なんてつかないですよね、
はい、
最初から自信持ってる人なんていない。
ちょっと危ないですよね、自信がありすぎても。
そうですね。でもね、どんなに努力してもね、やっぱりステージが上がっていくとね、追い求めるものがどんどんどんどん大きくなってくる、高くなってくるって、これはすごく、素晴らしいことなんですけども、でもね、不安っていうのはずっとついてくるんですね。僕も会社作った時にね、これを乗り越えたらきっとすごい楽な人生が待ってるんだとかね、輝かしい未来が待ってるんだとかね、さまざまな想像をしました。例えばトレンディードラマ見てて、社長役が出てきてね、車ばポルシェ乗ってね、こう恋愛してる姿見てね、いつかこんなふうになるんかなと。でもよく考えたあのドラマ見てて、仕事してるとこ映ってないんですよね。
そうですね。
だからそういう意味ではね、そんな夢のような世界がなくて、
はい、
やっぱりステージが高くなれば高くなった分だけそれだけ辛いこともあるし、不安もやっぱあると。これはもう企業のね、経営者の世界だけじゃなくて、
はい、
スポーツ選手だってそうだし、全て大人に全部言えることだと思うんですね。だからでも不安がないと努力しないじゃないですか、
はい、
不安がなかったらそこでもう言ったら落ち着いてるわけですよね。不安っていうのはやっぱりある意味これじゃあかん、もっといかなあかんっていうね、自分を押してくれる一つの要素でもあるんで、自信も必要だけどもやっぱり不安も半分半分必要だというふうに僕は思うんですよね。
宮下社長も成功は失敗のもとっておっしゃってましたね。
だから不安を持つっていいことですよ。まあその不安ばっかり持ってもね、行動が伴わなかったらダメだけども、
はい、
不安を持つってことは前に行きたいっていうことだからいいと思うよ。
近藤社長、今週の一言は、成功の鍵、自信が半分、不安も半分。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク、お送りしてきました近藤高美サクセストーク。近藤社長いかがでしたか？
あの、子供の頃の夢が早く大人になりたかった、
ええ、
そして今の大人になった夢が子供になりたいというのが笑えたね。
戻りたいんです ね、 ね。
でもいつもあの思うけど、少年の心を忘れない人ですよ。
うん、ね、悩み相談の方も恋愛に関する相談ということで、うん、近藤社長と宮下社長のそれぞれのお人柄のちょっと違いがね、はい、出てましたね。
そうですか。あの、成功は、失敗のもとというね、成功してる時ほど不安だというのはね、うん、僕もああそうだなっていうのをすごく感じましたね。
さて、次回のゲストには牛角でおなじみレックスホールディングスの西山社長をお迎えしてお送りします。次回もどうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズパッションタイム、近藤高美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。